ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ではゆりしげ市長のワンダフル沼津のお時間です。ここからは高生成のパーソナリティの上田光平が進行役としてお届けしていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
今回もですね、引き続き沼津市の入重修一市長、はい、そしてゲストには株式会社タスキ代表取締役杉浦きみ子さんをお迎えしてお届けしていきたいと思います。お二方も引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、子育て応援サークルとしてママに向けた防災講座の開催ですとか、フリーペーパーの発行などをしていらっしゃいましたタスキさんがですね、今年1月に法人化されまして、今年8月から沼津市の本郷町で産前産後のママの支援を行うマミングサロン宿りにというのを開設されました。会社を立ち上げたきっかけですとかね、いろいろ伺ってきたわけですけれども、
はい。
今週はですね、そのマミングサロンの、まあ、役割ですとか、今後の活動状況どうなっていくんですか、なんていうのも伺っていきたいと思っております。ということで、早速、ゆりしげ市長から質問いきましょうか。
はい。まあ今ですね、ちょうどそういう話をしていただいたわけでございますが、はい、私もちょっとそのあたりのところね、まあこういうふうに立ち上がってですね、今活動していただいているというような状況ですけどですね、まあそうなってくると、まあマミングサロンやどりぎさんがね、まあどんなふうな役割をというのはですね、果たしていくべきなのか、
はい、
またそういう思いとかですね、まあ、今後の活動ということですね、まあ、具体的に教えていただければありがたいなと思ってましたので、
はい、
そのあたりを教えていただければと思います。
はい、わかりました。とマミングサロンって私たちが作った造語なんですけれども、とマムっていうのとビカム、ママになるっていうような、うん、言葉をくっつけてマミングサロンにしたんですけれども、その母子手帳が妊娠が分かってから産後1年の間、やっぱりこう、まあ、いきなりというかこう急に妊娠が分かってどんどんお腹が大きくなって、
うん、
何もよく分からないまま親になっていくっていう、うんうん、なかなかそうこっちからこう学ぶきっかけがないままに親になっていくっていうような今状況が多分あるんです。パパママ教室は4回とかやられてるんですけれども、なかなかその他に学ぶところがないっていう状況があったりして、そうじゃなくてもっとこうママになる家族を作るっていうところをしっかりこう産前から産後1年かけて学べたり頼れたり社会とつながるきっかけになったりっていうところをしっかりこうケアできる施設を今作っているところというか、ですね。で、事業としては出会う場として、その産前産後のママたちが来た時に、まあ、これから社会とつながるとか、その自分の人生でこういう選択肢があるっていうか、なんていうか、お見本が見えたりとか、こういうママになりたいっていう、
はい、
人と出会えたりっていうことで、一応カフェ機能、木金だけなんですけど、今カフェをやっていて、そこではいろんな方と交流できるというような場所を今作っています。あと学ぶっていう事業がもう一つありまして、はい、学ぶは本当にチクチク講座とかやってるのはスタイを作ったりとか、授乳ケーブル作ったりとか、そういった本当にちょっと自分の子供にプレゼントするようなものを作る講座だったりとか、あともう本当に学ぶっていうのはもう自分のやっぱ女性ってすごいいろいろこう選択肢があると思うんです、
はい、
でこのちょうど出産した時期っていうのは、まあ、仕事をそのまま続けるのもだし、主婦になるのもっていうのを、はい、こう女性ならではの選択肢がたくさん増える時期なので、どちらを選択するにもその自分自身がなぜそれを選択したのかっていうなんか納得できるものが多分それぞれにあれば、それはそれで納得できてだろうね、っていう自分の道を選択できるような講座もこう入れていて、じゃあどういったことを自分は生涯やっていきたいのかとか、まあ、どういう子育てをしたいのかっていうところとかも、そんな学べる講座を今組み立ててるんですけれども、サークル時代が6年ぐらい長かったので、そこで結構いろんな方と知り合うことができて、もう本当にざっと120人ぐらいは講師がいるんじゃないかぐらいの感じで、なのでこうなんか 相談を受けた時でもすぐにじゃあこの人に対応してもらったらいいかなとかっていうところもそうやってその学ぶ、ま、多いからちょっとなんかこの選択するのが大変なんですけどね、開催するのにどの講座を本当にママたちは必要としているのかっていうのをこうチョイスするのもなかなか大変なんですけれども、今こう徐々にこのやっぱ3000のママに向けた講座を構築しながら産後に向けていくっていうことを今その学ぶっていう事業でをやっています。で頼るのところは本当にそのマンツーマンのケアで整体だったりとかその体のケアだったりあとまあ心 の, あのコーチングだったりとかカウンセリングみたいなこともあのやっているっていう状態です。であと最後広がるっていうのはその子育てサークルの時にフリーペーパーを出していたんですけれども、私自身それがあの社会とつながるきっかけになった、そのママだけでやってる中ではなくてそれをお店に置きに行く広告費をもらうってい う,、うん、こう社会とのつなぎ役になったんです、一つのフリーペーパーが、でなのでそれもまた後輩のママたちに一緒に作ってもらうことによって、そのママたちが社会に出る一歩になればいいなと思っていて、でフリーペーパーも再発行を目指して、はい、まずそんな今4本柱にこう今そのマミングサロンやドユギではやっているという状況です。はい、
その復活を目指していらっしゃるタスキ、はい、フリーペーパー、
はい、
以前まで発行されていたものはちょうどあの手のひら大人の手のひらにすっぽり収まるサイズ、ポケットサイズで、あの実は今日収録前に拝見したんですけど、
はい、
すごくいろんな情報がギュッと詰まっていて、
はい、
あこれあのママだけじゃなくて例えばこうパパでもおじいちゃんでもおばあちゃんでも役に立つような情報がきっと詰まってたものですから、
はい、
ぜひあの復活を希望したいなというところで、今いいお知らせが届きましたので、
はい、
秋頃ですね、
秋そうですね、はい、
はい、これあの沼津市民も期待の声が結構あるんじゃないですかね、たすきフリーペーパーね、
思
い
ますね、
120箇所ぐらいで3000部出してたんですけれども、で大体20部ずつあの置かせてもらってたんですけど、すぐ本当に1週間ぐらいなくなって、はい、次をくださいって結構言われて、もうちょっと増設できませんみたいな感じの、はい、なので多分待っていてくださるといいなっていう、はい、
だからあれだけギュッと情報詰まってると作るのも大変でしょう。
そうなんです、あれ全部手作りで、
そうですよね、
はい、自分たちでホッチキスで
止め
て安静をしてたんですけど、そうなんですよ。でもその製本みんなでこの3000部を一個一個製本あのホッチキスで製本するんですけど、その場もやっぱりこう手伝いに来てくださる方が結構いて、はい、それがやっぱり息抜きになるとか、その場で他の子育てのどうを最近とかいうのをみんなで話すっていう場があって、なんかその製本する作業の時に呼んで呼んでみたいな感じで言われたりとかして、こうみんなそういう場をやっぱり求めてるのかなっていう、はい、
それだけ協力しますよって呼んで呼んでって言ってくださる方がこれだけ沼津にいるっていうのは非常ありがたいですね。
ありがたいですね。私が政策を進めていく上でですね、そういう状況であるということをですね、よく見なきゃならないですね。
あ、
はい、逆の面からするとですね、情報が欲しい、まあ、例えばいろいろ悩んでいる時にですね、どうしたらいいんだっていうことで一人で悩んでいる方々が多かったと思うんです、
はい、
まあ、あの杉浦さんもね、あのこちらの方にいらっしゃった時、
はい、
まあ、そういう悩みでいろいろとご苦労されたっていう話があって、まあ、それをまあきっかけとしてっていうことだと思うんですけど、はい、こういう活動を展開されたわけですけど、なかなかそういうところまで行ける方っていらっしゃらないわけで、まあ、そういう点では素晴らしいなと思います。まあ、あの中国の古い言葉で、
はい、
井戸を掘った人のことを忘れてはいけないという言葉があるんですけど、まさにそういうね、
その
声だと思いますよ。あの子育てということをですね、みんな一生懸命取り組んでるんだけど、やっぱり悩んでしまっている、苦しんでしまっているというのが現実だと思うので、そこをですね、あの何らかの形で貢献していきたい、まあ、助けてやりたいっていう、その、まあ、救いの、まあ、場面を出すっていうんでしょうかね、そういうことをやりたいっていうのはですね、実現化してるって本当にありがたいですよね。まさに人様のためなんですよね、
ここまでやっぱりできる 方っていうのは、ね、そういらっしゃらないんじゃないかなって、ね、
行政もそのあたりのところをしっかり学ばさせていただきたいと思います。
皆さんのおかげです本当に。
いやいやいや、
多分沼津市だからできたっていうのもすごいあると思います、
ね、そうですか、ね、そう言っていただけるとね、うん、まあ、前回の時もねちょっとそのような話をしていただいて、はい、沼津の人の心っていうのは触れたっていうのを話していただいたわけですけどね、はい、でもやっぱり最終的にそれをまとめるのは、誰か一人キーマンになる方がいてリーダーシップを発揮する方がいらっしゃらないとできないわけですから、うん、そういう点では本当に感謝申し上げます。
ありがとうございます。恐縮です非常に。
いやいやいや、私も学びたいです、はい、よろしくお願いします。でも
そういう場を設けたいなって考えている人とそういう場を提供しますよっていう、うん、それぞれの考え方がやっぱり合うからこそ現実になるわけで、
う
ん、
そうですね、は
い、ね、やっぱりそれは素晴らしいなと思いますよね、はい、で、施設についてもちょっと伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、実際この施設の、1階2階とあるわけですけれども、はい、メインに使っているのは、
はい、1階だけで、
はい、
2階はやっぱり改修費が、そう出せなくて、はいはい、まずは1階だけを使おう、はい、
と、
はい、
いうことですよね、
はい、
今ちょうど私たち収録しているお部屋には、はい、ちょっと治療台みたいなの
が、はい、
よく整骨院接骨院などで見る
ですよ、ね、
治療台があるんですけど、
はい、
ここは何、
ここはケアルームで、はい、産前のママ、マタニティさんの時から整体だったりとか受けられるという
ね、
はい、
ですから妊娠中にマッサージを受けられる機会ってねあんまり聞かないというか
う、
ね、ないんじゃないかなと思いますので、これはまたちょっと新しい
感覚ですね。
そうですね、
はい、
ね、
結構まあ調べたらあるんですけどなかなか皆さん行き着かなかったりするので、ここに宿歴に来ていただけるとそういう全てがトータルしていろいろなものが提供できるっていう、はい、
情報もつかめて心も体もリフレッシュと、
はい、
素晴らしいです
ね。そうですよね。それから学ぶ部屋も用意されているっていうことですよね、
はい
はい、そこはどんな感じになってるんですか。
そこは天窓があって結構開放的な感じで、はいはい、そこで、まあ、そこはヨガだったりとかをしてたりとか、まあ、さっき言ったように自分自身がどうやって生きていくかみたいなそういった結構真面目なものを学んだりとかっていう、はい、そういう部屋になっております
。そうですね、いろんなケースがありますからね、
はい、そうですね、はい、
それぞれのケースに合わせた形で対応できるっていうメリットもあるわけですよね、
はい、
私今日初めてこちらにお邪魔したんですけど、
はい、
なんとなく来たことあるようなアットホームな雰囲気っていうんですかね、
はい、そういうことですね、
そこがやっぱり一つポイントにね、市長
大きくなると思います、
なってくるかなと思いますよね、
はい、女性の視点というのもねもう非常に重要だなと思いましたんですけど、はい、そういうところが最大限生かされている、まさにアットホームっていうのはですね、もうウェルカムな状況で、もうどんな方でもいらしてくださいねっていうおもてなしの姿勢っていうんでしょうかね、
はい、
そういうのをものすごく感じますよね、色調とかそういうことも家具の配置なんかもそうですよね、
そうですよね、はい、ですからお母さんも楽しめます、うん、それからお子さんもおもちゃのある絵本があるんで楽しめます、はい、っていう感じでとても和やかな雰囲気の中
で
時間を過ごすことができるっていうのがいいところですよね、
はい、なかなか子育て支援課だったり保健センターとかに相談に行くっていうのがハードルが高いっていうママが結構やっぱりいて、
はいはいはい、
ああいうとやっぱかしこまったところで保健師さんがいてとか、うんうん、なんかそれはすごいありがたいことなんですけど、はい、うん、そこまで行かない、まだそこまで保健師さんに相談するまでいかない悩み事っていうか、うん、もう本当に多分そっちの方が多い、8割ぐらいは多分もうどうでもいい、って言っちゃうとかはあるんですけど、うん、
でもそこはすごく大事だと思うんですよね、気楽に、まあ、気軽にいろいろとコミュニケーション取れる、そこが大事ですよね。
そう、その8割の、まあまあ、どうでもいいだよって怒られますけど、は、まあ、うちでもう悩みを解決してもらって、本当にどうしても、うん、解決できない2割の悩みは保健センターだったり子育て支援課だったりとかにもうお願いするっていう形で、ちょっとそこもこう住み分けながら一緒になんかやっていけたらいいかなと、でその8割の悩みを支援センター、あ、子育て支援課とかに持っていかれても、でそれはそれで大変だったりするの で、なんかそのうまい住み分けが やっていけたらいいかなと。
それってまさに経常ボランティアですよね。
市長経常ボランティアやられて
るんですね。すごいなと思いながら、 ケチョボランティアっていうのをまあ聞いてですね、うん、まあ、最悪の場合はやっぱり専門の方に導くということなんですけど、うんうん、話を聞くっていう姿勢なんですけど、うんうん、それを実践していただいてるなと思ってます。素晴らしい。その他のことでもね、本当にいろんなことやってらっしゃるのに、うん、いやーゲートキーパーまでやっていただいて
もう一人何役もこな
してる。いやー本当にすごいですね。
いつもこうなんかいいアドバイスができてるのかっていうすごい不安になって。
いや
まあでも緊張とかいいんですよ、聞くだけで、
いやそれはその姿勢がすごく大事なんですよね。
そうですよね。私は打ち合わせしてても思ったんですけど、はい、やっぱりこう杉浦さんとお話しするだけでも、なんとなく自分が明るくなるようなあんなお人柄でいらっしゃるっていう感じ。
全部さらけ出しち
ゃう。そうなんですよ。
ね、ありがとうございます。
それはだからやっぱり杉浦さんのお人柄なのかなっていうふうに私は捉えているんですけどね。
はい、
ですからあのフラッと皆さん立ち寄っていただいて、
はい、
杉浦さんって言って話をしていただくだけでも、うん、なんかちょっとスッと重たいものが軽くなるんじゃないかなっていう感じも ねしますよね。まあそれからあの保健センターっていうお話が出てきましたけれども、はい、もちろん沼津市内に保健センター、それから子育て支援のセクションがあって、
はい、
皆さん丁寧にお答えしてくださると思うんですけれども、
はい、
そこに行くまでのこうステップでどうしても踏み込めない方々がいらっしゃるんだと思うんですよね。実際行ってみて職員の皆さんとお話しすると、はい、あやっぱり来てよかったって思う方々が大半だと思うんですけど、
はい、
やっぱりちょっとなんか行こうかな、あちょっと面倒くさいかなとかって思っちゃう部分もあると思うんですけれども、一歩そこ踏み込んでいただいて、はい、実際に保健センターも子育て支援もそうなんですが、来ていただいてお話ししていただくと、うん、すごく皆さんすっきりすると思いますので、
はい、
なかなかあの例えばやるにさんに来てもうーんやっぱちょっと今日解決できなかったかもしれない、ちょっともやっとするなっていう方は、うんうん、それぞれ専門の職員の皆さんにお話を、はい、聞いてもらうというのも一つ一つの方法ですよね。
それではちゃんと連携を取っていくというのが大事だと思うの で、ね、情報共有をですね、
はい、
もう杉浦さんにしたってことですね、はい、まあ、本当にこういうことに関わっていただいている多くの方とですね、しっかりとした連携を取る、これも大変重要なことだと思ってます、
ね、はい、そうですね、
はい、情報共有です、
はい、私はあれですもん、20周年のゴースト FM 記念のメッセージを保健センターに取りに行った時も、保健センターの皆さんもう明るく優しく収録してくださいましたので、本当にそれぞれ皆さん明るくていらっしゃいますので、はい、ぜひ、まあ、そのあたりの施設もご活用いただきたいですし、
はい、
もちろん今日収録しているやとりみさんにも頼っていただきたいなと思うわけですよね、
はい、
で、あの施設にいらっしゃる方たくさんいると思うんですけれども、はい、どんなご意見がありますか。実際
ですね、そうですね、一番驚いたのが手伝いたいっていう方がすごい多くて、あのボランティアスタッフでもいいし、あのっていうのがすごいあの本当に多くて、皆さんやっぱりこの苦労してるというか、その自分自身が大変だったからその時期のママを助けてあげたいって、でも今までどういう方法があるのかわからなかったから宿り気に来て、まあ、あのボランティアするよっていう、そのお問い合わせが結構あって、あ、
ね、
あ皆さんなんかやっぱりなんか気持ちは同じで、自分が苦労したからあの後輩ママたちにはもっと楽しい子育てをしたらさせてあげたいって思ってるんだろうなっていうのが、うん、すごいなんか、あ、なんか自分自身も温かい気持ちになりましたね。そう、あとやっぱりあの本当にそう利用してくださる方はやっぱ県外で沼津にお嫁に来たとか、で、里帰りできないっていうママとかがいたりとか、あとあのお姑さんと同居してるとかっていう、まあ、そういった方々とかが結構来ていただいて、まあ、一人でなんかなんとなくもやっとしていて、行く場所が行く目的があんまりやっぱ妊婦さんだったりとかちっちゃかったらないので、宿りができたことで行こうっていうこうなんかワンアクションができるっていうことを言ってくださって、それがすごい嬉しくて、なんか目的が一つだったら出れるのに、なんとなくね、なんか目的がないからみんな外に出ないみたいなことを言われてて、でなかなかあの支援センターもやっぱり皆さん行かれるんですけど、それって6ヶ月以降で結構ハイハイができるようになってとかなんです、はい、その前の段階でっていうのはなかなかやっぱり今あのなくて、でも私たちのこう妊婦さんもウェルカムみたいな感じなので、結構妊婦さんも多く来ていただいて、 で、あの妊娠、あ、出産こうだよとか、うんうん、いうことも結構アドバイスできたりとかしているので、はい、そういうところ、
ね、それだけ協力します、うん、お手伝いしたいですっていう方々が地元沼津にいらっしゃる、うん、ということはね、市長ね、
はい、
ありがたい
です、ありがたいです、本当にありがたい話ですね。
はい、で、最後の質問ということで、はい、市長からまたしていただこうと思うんですけれども、
はいはい、で私の方からということで最後にさせていただきますけど、まあ、施設を開設してみてですね、
はい、
まあ、これまで感じたこととかですね、まあ、今後の取り組み予定、うん、そんなことがありましたらぜひとも教えていただければなと思います。
はい、そうですね、本当に皆さんすごいすごいって言っていただけるんですけど、私自身本当その覚悟が一定株式にする時点で、うんうん、本当にその3キロぐらい痩せて、そうなんですよ、そう、なんかやっぱいろいろあるん でスタッフも全員子供、私を含めて現役の子供、あ、子供がいて、はい、はい、ママたち で、
はい、
でやっぱ家庭と仕事の両立ってすごい難しくて、はい、今しかも株式にしたけれどもちゃんとした会社組織ではないというか、みんなで協力しながらやってるっていう、新しいスタンスの会社なので、やっぱそういうのどういうふうに、やっていくかっていうのがすごい結構大変で、やっぱ計画通りいかなかったりとか、なんか仲間内でやっぱ意見が対立したりとか、いろんなことが本当にあって、なかなか、そう大変な部分もあったんですけれども、やっぱ事業をこう走り出していって、はい、先ほどのやっぱり利用してくださる皆さんの声とかを聞いていく中で、なんとなくこういろんなものが見えてきたっていう今状況で、はい、でこの後もやっぱりこう事業展開とか企画と検討してるんですけれども、はい、まずは自分たちの家族が優先でっていうのを私たちの会社の信条にしておりまして、うん、そこがなんか大事にされているからこそできる事業っていうことがあるので、はい、あんまりこう欲張りすぎるですね、今 の、ね、やろうとしていることをやっぱり軌道に乗せるっていうことをまずはそこをきっちりやって、あとは地域に受け入れられるようなこう愛される施設にしていきたいなと思っています。でやっぱり先ほども何か書いてありましたが、行政がカバーできないところを民間の私たちならできるところをっていうのをちゃんとスポットを当てながら、連携、行政とも、あと助産師さんだったりとか、お医者さんだったり、あと先輩ママたちも一緒にこう連携を取りながらやっていきたいなって思っていますね。はい、そう、ぜひ皆さん一度ね、施設に、
ね、
来ていただけたら、ね、はい、いいかなと思います、はい、
でまたそういう方々がね、ぜひとも協力したいという方が出てくるかもしれませんし、
はい
はい、
そうですね、
親和というかね、
はい、
つながり絆、そういうところがどんどん広がるって、
はい
はい、
そうですね、私も一時のパパとして今日伺って、はい、あ、パパとしても参考になるなっていうお話もいろいろ伺うことができまして、ありがとうございます。もう皆さん、はい、部屋の外から笑い声が聞こえ
てきますね、
これもまたにぎわってますね、
はい、そうですね、
とても嬉しいことだと思います、はい、一方で3キロ痩せて、
ね、
ちょっと大変だったということで、
そうなんです
ね、お体気をつけて、
はい、
ね、頑張っていただきたいと思いますけれども、改めてですね、
はい、
施設利用するにはどうしたらよろしいんですか、はい、
今ちょっと調整中という感じなんですけれども、はい、一応会員制を取ろうと思っていまして、
はい、
妊娠が分かってから産後1年のママに来ていただくような、うん、会員制の施設、
はい、
でカフェはそのママたちが社会とのつながりを作るために、まあ、オープンにしています、うん、あと講座も一応今もうその産前産後のママに特化したものに限定していく予定なんですけれども、それも、まあ、ちょっと大きくなったままでも参加していただけたり、
はい、はい、まあ、あんまりこう限定しない場合もある、
そうです
ね、幅広い世代に参加してくださいねというケースもあると、
そうですね、
いうことですので、
はい、
ぜひ皆さん、
はい、
ご参加いただきたいということですね、はい、まあ、まずは遊びに一度来ていただいて、
そうですね、
あ、こんな感じなんだっていうことね、
そういう形でもいいんですよね、
はい、大丈夫です、
はい、ワンヌマへのご意見ご感想などもぜひお寄せください。コースト FM のファックスメール、ホームページからも簡単にお送りいただけます。今日のご感想などもぜひ、お寄せいただ ただけたらと思います、はい、ということで今日はですね株式会社タスキの代表取締役杉浦きみこさんにゲストとしてお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして沼津市の百合重秀一市長もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。